ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。はい、木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、年末慌ただしくなってまいりました、ね、
もう今年最後ですね。私
そうなんですよ。
はい、
もうね、
ね、今年も一年皆さんに支えていただきながら、なんとか続けて、これました。
いやー、はい、教えていただきましたが、まあ、このね、あの年末最後のテーマっていうのが、また本当にね、あの、一番気になってるかもしれません、私も。はい。
はい、
なので、今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。先月、オーストラリア議会が、16歳未満の SNS 利用を禁止するという法案を可決したというニュースがありました。
はい、
こちらは近く成立して、来年の1月から仮の運用が始まって、1年の猶予期間を経て26年の1月に全面施行となるそうです。
はい、
衝撃のニュースだったんですが、今日はこちらから SNS との付き合い方についてお話を聞きしたいと思います。
はい、お願いします。
やっぱりこう、先生もこのニュースは、
そうですね、もう国全体でやったっていうのが、世界で初めてなので、なかなかね、センセーショナルに伝えられましたよね。
そうですね、ちょっと注目ですよね。
はい、
やっぱ子どもたちの SNS を使うことで、改めてどんな危険性が潜んでると思われます？
そうですね、まずはあの、最近ニュースにもなってますけども、闇バイトの案件ですよね。あとは性犯罪に巻き込まれるリスクがあるとか、SNS は本当に匿名で、簡単にこうやり取りができるので、悪意を持った人がですね、こうターゲットを見つけやすいんですよね。例えばこう、お金稼げる仕事があるよというふうに誘われたりとか、あと性的なトラブルに巻き込まれたりすることがあって、で実際の事件でいうとですね、今年11月にこれ山口県で起きた事件ですけど、これ茨城県の男子中学生、茨城県の男子中学生たちがですね、これ強盗予備容疑で逮捕されてるんですよ。山口で起きてる事件なんだけど、募集は茨城県でやられてるというね、これは SNS でこう闇バイトに応募されたんですね。
そうですね。
はい、まあ、あとはですね、またこの盗撮された写真を、インスタグラムのストーリーで広められたとかですね、LINE のオープンチャットでですね、男性からこう卑猥な画像を送られたとか、そういったトラブルも起きてますよね。
なるほど。
あとは SNS でのこのいじめもリスクとしてあると思うんですよ。SNS 上でのいじめっていうのは、こう一瞬にしてこう広範囲に広がったり、あと24時間ですね、こう家にいてもこう逃げ場がないんですよね。こう深刻化しやすい傾向にあって、これもあの今年2月にですね、あの大阪で、当時中学校3年生の男の子がですね、この SNS の匿名の書き込みだったりとか、LINE グループで起きたいじめによって、こう自ら命を絶つというような事案も発生しているというふうに、そういった事案も起きてますね。
そうですね。はい、もうどんどん複雑化していってる印象なんですけども、今回オーストラリアは思い切った対策をね、していくことになりますが、やっぱそこまで子どもたちの SNS 利用に対して危機感がやっぱあるということですよね。
そうですね。このオーストラリアのこの SNS の禁止の法律っていうのは、この SNS の運営会社にですね、この16歳未満の子どもが利用できないようなですね、対策措置を講じなさいと、講じることを義務付けたんですね。で、違反した場合は最大で日本円で約49億円の罰金が課せられるという。
金がすごい高い高額ですね。
そうなんですよ。ただ保護者とか子ども自身への罰則がないんですよね。あのオーストラリアって近年ですね、先ほど日本でも同じような状況ありますけど、子どもたちが SNS にのめり込んでですね、日常生活とか心の健康に悪影響が出るっていう、そういう懸念があったりとか、あと悪質ないじめにあったりとか、性被害にあったりとか、そういうことが相次いで、これ実際にですね、自殺者も相次いでたそうで、保護者を中 中心にですね、こうかなりこう規制を求める声がまあ高まってたと、
うん
ね
うん
まあ、政府としてはですね、あの企業に対してまあ年齢確認を今後義務付けることにしててですね、うん、利用者の年齢確認を効果的にまあ確認する方法を検証した上でですね、
うん
まあ、1年後をめどにまあ実施したいというふうに考えていると、
うん
でまあ、なんで16歳かっていうとですね、はい、15歳までが義務教育らしいんですよ、オーストラリアは。なので16歳未満を対象にしてるっていう感じですね、うんでただこの法案って実際ですね、うん、こう 77% の国民約8割の国民が賛成してるんですよこの法律に、
うん、
で私福山市で市議会議員もしてるんで、
ま
あ、すごくよくわかるんですけど、
はい、
この 100% の賛同を得られる政策って、うん、私個人的にはもうこの世の中にほぼ残されてないと思ってて、まあ現代社会においてですね、まあ、例えばですね、
うん、
ここの交差点はすごく交通量多くて、はい、もう信号機なかったら絶対事故が起きますよってみんなが思ってる交差点って、
はい、
絶対信号機あるじゃないですか。
そうですね、
うん、これ税金で信号機つけてるんですよ、うん、要はこう万人が賛成するような政策課題って、うん
はい、
もうほとんど残されてないと思ってて、要はどんな政策をしたとしても、うん、絶対に反対する人って一定数いるんですね、うん、
なるほどなるほど、
まあ、これいいのか悪いじゃなくって、
はいはい、
もう仕方ないことなのでいろんな考え方価値があるので、そうした中でですね約8割の賛同率ってこれめちゃくちゃ高いんですよ、うん、
高いんですか。
高いと思います。ということはもうオーストラリアではそれだけですね、うん、この SNS の使用に関していろんな問題があったし深刻だったし、まあ、困ってる人が多かった、問題だと認識してる人が多かったっていうことの表れなんじゃないかなっていうのを思ってますね、うん、
へえ、まあそんな風なバリアってなかなか出ないんですね、
うんうん、高いと思いますね8割っていうのは。
でもこうオーストラリアでこういうことをしてくれて、私もいいぞいいぞと思って、うんうん、日本もなんとかしてほしいなみたいに思ったんですけど、うんうん、日本ではどういうふうに受け止められてるんですか。
まあ、当然賛否両論あると思うんです、
まあね、
で、まあ、保護者世代はどうかっていうと、うん、やっぱり岡さんのようにですね、まあ、子供の安全のことを考えると、うんまあ、賛成の意見多いんじゃないかなと。まあ、SNS って危険な面を持ってるってことは、
うん
まあ、親としても心配なので、
はい
まあ、規制の必要性も感じてるんだと思うんですね。でただ子供たちからは
あ
もしかしたら反対の声の方が大きいんじゃないかなと。で特に SNS を通じてですね、友達とつながりたいと思ってる子供たちにとっては、
うん、
この SNS 利用、まあ、制限っていうのは大きな痛手なので、ただ、まあ、一方で思うのはですね、
はい、
この SNS の一律での禁止っていうことだったら、
はいうん、
こう自分だけが取り残されてる感って全くないじゃないですか。
それ、うん、
となると実は、うん一律で禁止になってほしい子どもたちって、
うん、
案外少なくないかもなとも思ってるんですよ。
あそれはありそうな気がしますよ。やっぱ、ね、あったものがなくなるってすごく不便だし、うんうん、嫌だなって思うけど、
うん、
みんなができないらしょうがないよねっていうこと
で
ほっとする人もいますよ。
そうなんですよ。こう、ね、同世代誰もが使えないなら、
うん、
こういっそなくしてほしいと思ってる子どもも、まあ、実はそこそこいるかもなと、
うんうんうん、
で同世代でもう自分だけが使えないってなると、まあ、嫌でしょうし、
はい
まあ、反対だと思うんですけど、まだ感覚違うのかなと。でアメリカの有名な俳優で、うん、コメディアンの方で、うん、アジズ・アンサリさんという方いらっしゃるんですけど、彼こんなこと言ってて、うん、何か新着、まあ、新しいことはないかと、
はい、
インスタグラムとかニューヨークタイムズをチェックしている時って、
うん、
実は内容はどうでもいいと、
う
ん、要は新しいことを人は目にしたいだけなんだと、みんなその気持ちに取りつかれてるだけなんだっていうふうに言ってて、なかなか深い言葉だなと思って。
そういうことか。あえて調べてるじゃなくって、
うん、
新しいを知れたことを知れたっていうことが何か脳の報酬じゃないけど、うん、あるわけですかね、 その瞬間瞬間の喜びに。
だから要はそれだけ SNS っていうのは依存性が強くて、
はい、
人にですね取り残され感とか置いてけぼれ感、置いてけぼり感とか、こうある種こう脅迫観念を想起させるものなんじゃないかなと思いますね。
すごいな、
うん、実際の総務省が今年6月にデータ取ってて、うん、青少年のインターネット利用に関わる調査ってやってるんですけど、保護者回答では使いすぎによって学業や生活に支障が出たっていうのが 22.2% トップなんですね。で要は依存性を保護者も心配してるんですけど、これ青少年本人たちにも回答を求めてて、
はい、
青少年本人たちも第1位は使いすぎによって学業や生活に支障が出たっていうのなんですけど、これ第2位と第3位っていうのが、うん、他人の投稿と自分を比べてストレスに感じたっていうのと、
うん、
流行に遅れないように情報を追いすぎてストレスを感じたっていう、要は心の負担とか、
うん、
さっき言った取り残され感とか、
うん、
脅迫観念とか、まあ、想起されてるっていうのがですね、実は日本でもアンケート取ると出てるんですよね。
いやもうこれ本当思春期なんてさ、もう本当比べなくていいよ、あなたあなたでいいよって言っても比べる時なのに、うんうん、ね、
うん、そうなんです。アイデンティティ確立してる時ですからね、
そうですね。 まあ、ちなみにあの、
はい、
まあ、オーストラリアはそういうふうになってますが、他の海外っていうのはどういうふうに SNS なんか規制したりとかあるんですか？
ですね、例えばフランスだと、これ実はすでに2018年から小中学校の中でスマートフォンの使用は法律で禁止されてるんですよ。
はあ。
で、加えて15歳未満の子たちは、SNS のアカウント作成の時に保護者の同意がないと作れないという。
そうなんだ。
で、実は現在ですね、フランス政府って3歳未満の動画の視聴と13歳未満のスマートフォンの使用自体を禁止する方針実は検討してて今。
うわ、
これは実際にこう、まあ、小さなお子さんたちの視力とか集中力といったさまざまな面にですね、こう否定的な影響を与えているというかデータが出てて、
確かに
これ法律制定しようかっていうのを検討している段階ですね。
いいな。
でイギリスでも子どものスマートフォンの使用が行き過ぎているという懸念から、まあ、政府がですね16歳未満に販売自体を禁止する方針というのはこれは検討中です。すでにあのアメリカのフロリダ州ではですね、今年の3月に14歳未満の SNS の利用をですね、もう一律で禁止するもう州の法律がすでに成立してて、要はこう年齢で区切って一律に禁止する点においてはですね、これオーストラリアと同様なんですね。
同じだから
ですね。はい、これはもうフロリダ州だけの州法なんですけど、まあ、オーストラリアは国全体でやりましたが、で実は他にもですね、ユタ州とかアーカンソー州とかオハイオ州ではもう子供が保護者の同意なしにですね、この SNS の利用を禁止する、もうこれも州の法律をすでに制定してて、これも欧米って実は日本よりもかなり進んでるっていう。
進んでますね。
そうなんですね。
一方日本はどうなんだろう、
ね、まだまだ、気になりますけどもね、まだまだですね、日本ね。
まあ、でももう使っているものがなくなるというとそれもまた一つストレスだったりもするんですが、あの SNS をこう禁止することによる弊害みたいなのもありますかね今。
そうですね、まあ、SNS をまあ禁止することによる弊害は、まあ、一般的に言われていることで言うと、まあ、禁止することで、まあ、友達とのつながりがまあ薄くなっちゃう、希薄になっちゃう、で孤立感を感じる子どもが出てくる可能性があるとか、まあ、SNS っていうのは自己表現のまあ重要な場所でもあるから、まあ、自分の意見とか考えを発信する場がなくなっちゃうんじゃないかとか、であと子どもたちがまあ社会的なまあ発展の機会をそのことで失うとかですね、あとはテクノロジーを学べるチャンスを逃しちゃうとか、まあ、いろいろ言われてるんですけど、まあ、ただですね、さっきも言ったように確かに自分だけが禁止だと、まあ、そうなっちゃうかもしれないんですけど、同世代が一律でですね全員一緒に使えませんよってなった時に、そのことが全て弊害として起きるかどうかっていうのは、まあ、ちょっとクエスチョンじゃないかなと個人的には思いますね。やっぱり私たちの思春期ってスマートフォンなかったじゃないですか。ね、それでもコミュニケーション能力って、ね、そうそう、別の方法で身につけてたりとか。
授業中手紙書いて折って
ましたよ。特にね、あの女子たちはよくやってましたね。
そうそうそう、そう、ね。あの折り方が懐かしいのよ。はいはい。
あとはこうね、自己表現の場も工夫して、それぞれで考えたりしてたじゃないですか。
そうですね。
まあ、一律性が禁止ってなった時に、まあ、どこまで弊害が出るのか、ね、新たな工夫は生まれないのか。それこそこう禁止することの弊害とメリット、自由に使えることの弊害とメリットとのこうバランスをこう考えていくってことがやっぱ大事なことなんじゃないかなと思いますね。
そうか、まあでも今の段階で子どもたちが上手に SNS と付き合っていくにはね、まあ、日本はまだそんな規制もないし、どうすればいいでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、規制を決めたですね、まあ、オーストラリアとかこれから検討しているフランスっていうのが、まあ、今後どうなっていくかっていうのはもちろん未知数なんですけど、まあ、テクノロジーの分野なので、まあ、どうしてもいたちごっこにはなると思うんです、どれだけ規制をかけたとしても。なので、まあ、子どもたちがこうスマホだったり SNS と、まあ、上手に付き合っていこうと思ったら、やっぱり絶対的に大人、特に親のサポートが、まあ、重要だとは思うんです。で、普段の細かいスキル的なことっていうのは、なんなら子どもたちの方が詳しいので、そんなところではなくてですね、私個人的にはトラブルの時の解決の時が親の出番だと思ってるんです。で、そこっていくら子どもたちがテクノロジーの使い方に関しては、大人たちの知識とかですね、まあ技量を超えてるかもしれないけど、でもトラブルの対処法ってやっぱ人生経験まだまだ少ないの で、
そうです、ね
ね、引き出しってやっぱないと思うんですね。でその経験不足の状態で自分だけで考えてトラブルをなんとかしようと思うからドツボにはまっていくと思うんですよ、ね、例えば中学生が加担した闇バイトもこの性的なトラブルも、まあ、例えばですけど裸の写真送れみたいなトラブルだって、もし一言親に相談できてたとしたら、これ解決できるじゃないですか。
そうですね、
ね、いろん んなアイデアも出せるし、なんならすぐに警察に相談したり、場合によっては弁護士に相談したり、これ大人だったらできるんですよ。ドツボにはまる前に。で、これはスマホに限ったことじゃなくって、やばい大事なことは、困った時にいつでも相談できるような親子関係を作っていくってことが私は重要だと思ってて、で、実はそれさえできてれば、最悪なことにはなかなかなりにくいと思うんですよ。で、何も特別なことは必要なくって、困った時に、その子供自身が周りの信頼できる大人、特に保護者の方に頼れるような関係性を築いておくっていうこと。で、そのためにはですね、具体的にこういった場合は、こうやって助けてあげるよっていうことを日頃から子供と私話しておいた方がいいと思ってて、あの、例えばですね、いじめを受けてて、親に相談できない子って多いんですよ。で、それって、まあ、いろんな理由あるんですけど、まあ、例えば親に心配かけたくないとか、まあ、理由あるんですけど、でもこの、親に相談することの恐れがある子もいるんですね。
ああ、そうか。
何かっていうと。
どうしようって悪いことしちゃったとかね。
もあるし、何かっていうと、こう、親に相談してですね、中途半端な対応されるとですね、かえっていじめひどくなるかもしれないと思うんですよ。
そっちか。
そうすると怖くて言えなくて、エスカレートするぐらいになったら私が我慢すればいいと思ってしまう子もいて、で、あるならば普段から、もし万が一あなたがいじめを受けたとしたら、こういう方法であなたを守ってあげると。なんなら転校したって全然構わないと。要は子供が納得できる、守られてるんだと実感できる具体策を日頃からちゃんと提示してあげれていれば、子供が万が一いじめを受けた時、例えばトラブルに巻き込まれた時には、親に言ってくる可能性というのは高くなると思ってて。でも、いじめられたら言えよってただ言うだけだと、いやいや、中途半端に関われたんじゃ余計ひどくなるからって子供が思ってしまったら、親にはこう言い出せなくって、なのでこう、具体策をちゃんと提示してあげること日頃から、これスマホとか SNS でも一緒だと思ってて、トラブルにどうやとして、子供に向き合うかを提示してあげるってことが、すごく大事なことなんじゃないかなと思いますね。
ね、まあ、親もね、ちょっと宝の持ち腐れみたいになってるとこもあるんですけど、どこまでこう管理をしていく必要、あるんでしょうかね。
そうですね、スマホに関してはですね、SNS もそうなんですけど、この親の責任って、確かに一定あると思うんです、
はい、
ただですね、この親の監督責任だけでどうにかなるほど、もはや小さな世界でなくなってしまったと思うんですよ、
ね、
ある意味そのオーストラリアとかフランスのように法律で一律規制するところっていうのは、今後いろんな地域とか国で増えていく可能性っていうのはあるんじゃないかなと思って、でやっぱりこう性善説とか綺麗事だけではもう済まない世界だと思ってて、やっぱりこう全て親が管理していくこと、子供の方が技術的には詳しいこともたくさんあって、そこを全て親が管理することってもう不可能に近いと思ってます、で有名な話で、この iPhone の生みの親のですね、スティーブ・ジョブスって、子供たちにほとんどテクノロジーの製品使わせなかったんですよ、我が子に。
これ聞いたことある。
そう。
で、ショックだった。
そう。で、マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツも、自分の子供たちに14歳になるまでスマホ持たせなかったんですよ。
くー、やってるよ、ほら。
要は、彼らは、自分たちが開発したものは、我が子には使わせたくないと思うほどに、依存性がかなり強いものだって分かってたわけですよ。
分かってますよ。ね、しかも、世界中の秀才が作ってるんでしょ？
そう。で、それによって、こう、引き起こされるであろうリスクも承知してたわけですね。だから、我が子には使わせなかったわけですよ。私、何よりも証拠だと思って、
本当ですね、
開発者たちが、我が子には決して持たせたくなかったもの、使わせたくなかったものを、我々は自分たちの子供たちに持たせてるわけじゃないですか。
こういうことですよ。
ということは、やはり、スマホを持たせる以上は、やっぱ親として覚悟を持つっていると思うんですよ。管理するとかそういう次元じゃなくて。で、持たせるんだったら、それにまつわるトラブルがある可能性は高いってことも覚悟するっていうのは大事で、その上で、トラブルが起きた時に、さっきも言いましたけど、我が子が最悪なことにならないような、防衛策をどう考えていくかっていうのが大事だと思ってるんですね。
そうですね、はい。なんかこう、世代で違うのは分かるじゃないですか。世代でアプリを知らないとか。はい、でも今同世代でも使ってる子使ってない子って全然その情報共有ができてな、できないらしくて、
はい。
そうするとますますね、誰に聞いていいか分かんないですよね。
だからこう親御さんとの関係って、すごい大事で、これ、スマホの中の世界だろうが、現実社会だろうが、どんな場面においてもですね、まず一つは、自分が嫌なことは人にもするなっていうことと、
ね、
あとは、ちょっとでも使ってておかしいなとか、どうしたらいいのかなってことは、隠さずに話をさせるっていうこと、で、言いにくい ことほど人ってどうしても後手後手になっちゃうんですよ。これ仕事でもあると思うんですけど、うんうんうん、こう周りが気づいた時にはなんか大ごとになってるみたいな、
そうそうそうそう、
もっと早く言ったら、ね、早くね消化できたのに、うん、気づいた時にはすごいことになってるみたいな、でこれ大人の世界でもよくある話で、それを子供のうちからちゃんと教えてあげること、うん、それはスマホの世界だからとかじゃなくって、うんうん、これから社会を生きていくためにはどこの場所にいたって必要なことなので、うん、でも子供が正直に言ってきた時には、うん、怒らないってことが大事かなと思ってて、はい、叱ることはいるんですよ。いけないことしたら叱ることいるんですけど、うん、ただ感情的にですね、威圧的に怒るんじゃなくて、うん、まずは正直に話せたことをちゃんと認めてあげるというのも大事かなと思ってて、うん、まあ、そうすると子供ってまた正直に言ってくれやすくなると思うんですよね。
うちはなんかそのあれですよ、ネットショッピングをちょっとやってるなっていう時があって、うんうん、ええ、なんか失敗してまた買ってるなみたいな時があったので、私がこれさ、ネットでやるとやっぱりさ、失敗するよねって、うん、私もこれ失敗したって言ったら、やっぱり失敗話をしてくれて、はい、ほら失敗してると思ったんですけ ど、はい、ど
すごい大事です。さらけ出すってね、親から先にさらけ出
す、親もやっちゃってるよって、
失敗談をさらけ、はい、人の心理にはですね、偏方性の法則っていうのがあって、自分がですね、開示した情報は、うん、それを聞くとですね、うん、相手も自分のことを開示しなきゃいけないという気持ちになるんですよ。
そうなんですか。
はい、これ偏方性の法則なんですけど、
事実だったんだけど、やっちゃってました。
ね、なので失敗談をこうさらけ出すと、子供とすごい安心して、こう自分が失敗したことも喋ってくれるので、これすごく大事なコミュニケーションですね。
さらけ出していきましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、先
生、もう今年最後ということですけども、はい、来年は10周年ですね。
そうです。2015年にですね、私初出演させていただいて、もう、早10年。
いやいや、もうあり
がとう。お互いにだいぶ大人になりましたけども。
そうですね、
お母さんは全然変わらないですけどね。
いや、そんなことはございません。
はい、大人になってました。
あららら、ありがとう。10
周年を。はい、さらにステップアップしていけるように頑張っていきたいなと、
はい、いやいや、また来年もぜひよろしくお願いいたします。
はい、もうぜひね、お聞きの皆さんも良いお年をお迎えいただけたらと思いますので、
はい、ありがとうございます。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、来年、ごめんなさい、はい、新年のご出演が4週目の1月25日になりますので、
はい、よろしくお願いします。
皆さんぜひぜひメモしておいてください。
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。